熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。ハローエブリワン、ハワイユー。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、天気もなんかまた悪くなりそうで、
うん、そうなんですよ。昨日やっと晴れたのに ね。
ああそうです、今日すごい、日曜日も良かったのかな。今週どうでした？
そうでしたっけ。
そんな気がしました。
そうでした。
うん、あの晴れも見たような気がします。なかなかね、ちょっとすっきりしないような天気ですけどね。まあ、そう暑くないので。
あ、そうですね。そう、あ、そうか、先生は何より暑いのが
大好きですけど、
はい、
大の苦手です
から、ね。あ、なるほどなるほど。暑いですからね、先生自体が。
あ、私が暑いのでね、勝手に暑がってるだけなんですけど。そうなので、まあ、ちょうどね、この時期が終わると、
はい、
普段はね、本当にもうじき夏休みみたいな気分な、
うん、
ちょっとさ今年はね、まあ、学校とか地域にもよりますけど、
はい、
手足はもうちょっと後からなので、
はい、
なんかね、少し遅れた感じで、うん、今ちょうど定期テストが終わってる学校さんも多いので、ちょうど成績が返ってくるところですよね。
なるほど。
でちょうどそういうちょっと話もちらほらあって、
うんうん、
で、なんかちょうど講習会も夏休みね、うん、うちは、まあ、いろんなこと考えて、まあ、こういうコロナのこともあって、
はい、
まあ、8月からスタートして、まあ、どうしてもやっぱり今テスト勉強一生懸命やってるから、
うん、
まあ、すごいタイトになっちゃうし、うん、やっぱり学校さんも長くなってね、疲れてる子も多いので、うん、まあ、ちょっと8月から8、9、10という形で3ヶ月間こう予定取れるように、まあ、やりたい子は8月だけど終わることもできるんですけど、
はい、
いやちょっとこう心配な方とか、まあ、オンライン受講になることもいろいろ考えて、ちょっと長期的に見て8、9、10でこう講習会をやるようなスケジュールでやってるんです。まあ、でもやっぱりご心配っていうかね、やっぱりこう学校がなかった分ね、やっぱり心配もあって、例年ぐらい講習会もやっぱり、申し込みいただいてるような形があるので、うん、なんかね、ちょっとこういつもと違うリズムなんだけど、
はい、
なんかやっとこうなってきたかなっていうところ。
あ、なるほど。
うん、なんだけどみたいな、東京が大変で
ね
みたいな、ちょっとこうどうバランス取れないけど、まあ、頑張っていかなきゃいけないなみたいな感じのところになってますね。はい、
なんかまた難しいなって思いますね。
うん、
だからね、広がってきているし。
そうですよね。ただ、まあ、社会生活こう一緒にやりながらみたいなところもあるので、まあ、私たちもまあ、その状況を見ながらやっていくんですけど、やはりこう今回も通常の授業もちゃんと受けれるんですけど、もうこう例えば来れなくなったりとか、
はい、
したらもうすぐにその授業全体がオンラインで、もう家で授業も受講できるように、切り替えれるような準備してるので、
頼もしい。
だからもう何時こうなっても、
はい、
まあすぐにオンラインですよっていう感じで、で使えるような、でちょっとこう家でも家庭学習が充実するようなテキストとか使って、
はい、
要は勉強不足にならないように、
うん、
しかもお家でもしっかり授業も受けれるようなものを、うん、今年特に3年生はそんな形でね、
はい、
受験も心配な方多いし。
そうですよね。
うん、まあ、これでね、まだ学校全部が休みになることもないかもしれませんけど、はい、まあ、いろんな場面でクラスだけとかね、
うん、
出てくるかも、差がつきやすい状況なので、
うん、
まあ、私の塾としても、まあ、短期で全部集中的に終わらせるってとこもあるんですけど、
はい、
中澤塾自体はもう結構長期的に、
うん、
まあ、この3ヶ月とか半年見ながら、
うん、
子供たちがそうなった時でもなるべくこう、学びを止めないようにしていこうということ、
うん、
やってるんですけど、
はい、
まあ、それはなんかご理解いただいてるみたいで、
うんうん、
はい、皆さんにもちょっと、まあ、そういうつもりで申し込んでいただいてるんで、
うん、
まあ、ちょっとここから8月ね、なんとか頑張っていきたいなってとこなんで。
そうですね。
はい、まあ、夏休みっていうのがちょっと短い分ね、
うん、
ちょっといつもと違うなと思いながらも、
はい、
やっぱりでも光景をね、テスト変えてきてどうだったこうだったみたいなの見るとね、ちょっとホッとするとこもありながら、
うん、
はい、まあ、このペースでできればね、本当に夏乗り切りたいなと思うんですけどね。
は
い、
ね、
うん、夏に入るんでね、まあ、多少ちょっと、はい、また雰囲気違うのかもしれませんけどね。そんな感じで、まあ、 5週間も頑張らなきゃいけないところなんですが、放送も頑張っていきたいと思いますので、
はい、
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu@843fm.co.jp、 またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、またちょっとあの薄暗い感じになってきましたが、
ね、
ね、まあ天気悪いですけど、番組元気いっぱいやっていきたいと思いますが、
はい、
はい、あの最近あのこうも天気も影響あると思うんですけど、
はい、
あのオンライン皆さんね、結構、まあ、塾も、
うん、
まあそうですけど、まあ、英語スクールもそうだし、あとまあお家でね在宅で仕事されてたりとか、うん、多いじゃないですか、
はい、
なので、まあ、天気の悪いのも影響するのもあるみたいんですけど、
はい、
結構回線が混んだりとか、
あ
パンパンでね、
あやっぱりあれ天気も関係してますよね。
天気もあるみたいですね。 あと場所とかこうやっぱりいろいろな影響があるみたいですよ、
はい、
でやはりあのつながりが悪いとか、
はい、
急にゆっくりになったりとか、
うんうんうん、
今まで使えたの時間帯によってなんか急に動きが悪いとか、何これみたいな。で、あの大体皆さんもまあたけてきたからちゃんとこう、Wi-Fi つないでね、
うん、
やるようになってるから、
うんうん、
結構塾も影響があって、
うんうん、
あのゆっくりになったりね。で、あの最初理由がわからないじゃないですか、
はい、
あの今まで使えてたの使えないとか。でもやっぱりこう台数も増えたりとかして、
はい、
結構今整備に追われてまして、うん、でやっぱりそう考えると今大きいセミナーとか、多分皆さんが思ってらっしゃる以上にこう塾って、うん、こう会合セミナーみたいな勉強会みたいな多いんですよ、
はい、
いろんなところで刺激受けて、で今まではどっちかというとやっぱり、そこ大阪だとか東京名古屋行ってとかって受けるんだけど、うんうん、最近はやっぱりオンラインでZoom とか使ってやるんで、
はい、
まあお気軽っていうと変ですけど、まあすぐに参加できるから、
ね、
余計回数が多くなってて、
あなるほど、
いろんなものが。でこの前僕そのセミナーで聞く方じゃなくて話す方で、
はい、
まあ小学校の英語教育、うん、まあ教科科になって、
はい、
一体塾は何をすべきかみたいなテーマ、うんうん、結構壮大なテーマですけど、
うんですね、
そのテーマでちょっと30分ぐらいセミナーさせてもらったんですけど、
はい、
全国の塾さん相手です、はい、なのでちょうどそういうこともあって、
はい、
それしながら、まあ、みんなオンラインだなと思って、うん、ただやっぱりこうあんまりにもこうオンライン化進んだ癖もあるかもしれないけど、やっぱりこう人恋しさもあって、
はい、
こうやっぱりね会いたいってい こう反動みたいなとか、
ね、
出かけたいっていうのも反動がすごい出てるのも否めないの で、まあバランスって大事だなと思うんですけど、
はい、
ただやっぱりそういうセミナーとかはやっぱりオンラインでやるのがこれからはまあ主流じゃないかなっていうね、やっぱなかなかこう出かけてってみんなで集まってるのはやっぱりまだ絶対できないので、だからまあほぼほぼそういう機会が多くなってくるし、まあ自分もそうですけど、まあ頼まれやすくなりますね。だから
あなるほど、うん、だって先生も、うん、その講師の先生も移動しなくていい
ってことですね、うん、そうそうそう。それに今まではねやっぱり準備もまあ会場があって何人入れてとか申し込みしてとかあったけど、今はもう申し込みしたい人って言ったらすぐにババって申し込みすればそのまま入れますになると、はい、でもまあ大きい声じゃ言えないけど、まあ大きい声で言ってもいいんですけど、顔が見えないんでね、
あ相手側 の、
うん、結構皆さんそんなに経験されてないと思うんですけど、
あそうか、
で LINE とかのやつも例えばやってたりするとね、
はい、
通話する顔見えるけど大体その人と自分じゃないですか、
はい、
でその人とたくさん、うん、ってか自分とたくさんの人ってあんまり経験なくないですか。
ないです。
その顔がいっぱい映ってるんでも、まあ友達同士飲み会とかって、はいはい、オンライン飲み会なんてあって映ってても、はい、まあ10人とか ぐらいでしょ、うん、
多くてもね、
多くてもね、100人とかになると、
うん、ないですないです、
もうどんどんスクロールしてみてっても、
あ、スクロールできるんですか、
そしてこう画面に顔がね、ズームとかだと見えるんですけど、半分ぐらいの人は顔出してない人多いんですよ。
あ、
まあ出してください頼んでるんだけど、うん、やっぱり顔、まあまあ要はセミナー会場みたいな大きいとこ行くと、うん、僕が喋ってると、はい、その相手の顔は全部見渡せるわけだから、はい、やっぱりそれちょっと緊張感もあるんだけど、まあ、ズームやなんかだと聞いてると思うんですけど顔は出てない。
そうか、
まあ確かに自分の画面が映ってる時に僕がしぶしゃべっててなんか飲んだり食べたりするとそれもなんかあれだし、相手さんはミュートって言って要するに声出ないようにさせてるから、はい、僕以外の声は聞こえないわけです。だからまあ何されてるかっていうか、まあ、聞いててくれてるんですけど、まあ、わかんないんですけど、ただちょっと喋りにくいんですよね。
そうですね、うん、
だから結構100人いても結局画面1人の方とかにして、
あ、
1人に喋ってるように喋るっていう。
あ、確かに、
うん、あ、結構ね大人数に喋るときに、うん、まあのんちゃんも経験あると思う、どう思います、こう何人ぐらい理解して、100人いたら何人話す理解できたら嬉しい、嬉しいし、
嬉しい、
いいと思います、
100人いて、
うん、皆さんどうですか、もし話されるならせめて、
半分ぐらいの人には
って思うじゃないですか、はい、まあ大体正直僕はもう一人、
あ、大きく出ちゃった、100人って一人ですか、
一人に対して分かってもらうように喋る
っていうところ、あ、そういうことです、びっくりした、
でも、まあ一人に喋って分かってもらわなければ、はい、まあ要は半分なんか到底たどり着かないので、
あ、
まあまあせめて3人ぐらい意識して、
うんうんうん、
1対100でも1対1000でも1対3ぐらいのイメージで喋ります。
ああ、なるほどね、
うん、だからもう画面に映ってらっしゃる方3人ぐらいうなずいててくれると大体僕はもう喋りやすいんですけど、
あ、やっぱり相づちとか反応をしてくださると、うん、喋りやすい。
それはね、100人いて100人振り向くのはそれはね、ジャニーズとか、
うん、
AKB なんとかとか、そういう人たちはみんな100人いたら100人も一緒に飛んだり跳ねたりしますけど、うん、そりゃね、英語教育の話し飛んだり跳ねたりみんなでされるってなかなかないんですが
静かに、
まあ、まあ理解はね、はい、そうはいても、まあ、それぐらいしていただけますけど、うん、なかなかやっぱりそんな全員は難しいと思いますので、もう全く本当に私の話を聞いてこうああと思う人って、うん、何人いるかっていうのは分からないけど、まあ、私個人的には一人に喋りかけるつもりで、
なるほど、
やりますね。授業もそうなんですよ、
え、
パートパートでその子に決めてやるんです。
おお、
うん、その子に対して喋ってるように
目線は
それで切り替えるんです。
ああ、
みんなで喋りますけど、
はい、
その子の顔を見て喋るっていう、
うん、
感じのイメージでやるので、まあ、切り替えていくんですよ、パートパートでその、はいはい、こうね、のんちゃんだったりなんとかちゃんだったりとかね、うんうんうん、だけどまあ一応こう話しかけるような感じ一人一人こう意識してやるのが多いですね。
なるほどね、
うん、やっぱり一人が納得できなかったら100も1000も無理でしょ、
うん、
だいたい1対1でね、お子様とやり合う時だって1対1でも大変なのに、うん、1対100になったらどうします、
カオス
ですよねだからまあまあでもオンラインになってやっぱそういう機会がすごく増えてきたので、だからまあ皆さんも経験ね、こうの飲み会だけじゃないけどそのお話し会とか騒会とかもオンラインでやり始めると結構中心になる方がいて、で話題を振ってくれて、でみんなその話を聞いてて、だから全員いっぺんに喋ってると聞こえなくなっちゃうから、
そうですね、
なんか上手になってるんですけど、
そうか、
だからちょっとこうある意味そういうのは新鮮でね、でもまあ中身は結構ちゃんとした喋りをして、ちゃんとした喋りって言うんですけどまあまあ賛同いただいてたんですけどね、アンケート見たら、
は
い、
あ、よかった
です。まあ要はね、まあ、ちょっとまあ話ついでに話すと、まあ、英語教育強化化されて、まあ、コロナのこともあって、うん、本当にこうちゃんと強化化されるのが少しこうなんか、まあ、停滞はしないんですけど、やっぱできなかった、できてないじゃないですか、なかなかね、うん、学校授業がないから、
はい、
うん、でなので本来例えば英語教育を学んでいくときに親御さんも今まで自分が習った英語の教わり方と、うん、もう全く変わってきてるわけですよ、
はい、
で 要は聞く話無学って前ちょっと言ったかもしれないけど、はい、まあ、それは当然当たり前としても教科書の作りも文法からじゃなくて、うん、まあ、その実際よく使う言葉を耳慣れして、うん、それをこう真似しながらなんとなく意味が分かってそれを最終的に使えるようになっていくみたいな感じのイメージの作りなので、さらにこう日本があって日本っていうのを世界の中の日本っていうのを意識して、うん、まあ、日本人としてこう英語を喋っていくみたいな、はい、そんなようなノリなんですよ、まあ、感覚的にはね、はい、それをまあ教科書を変えて教科化して、まあ、出会っていこうっていう感じなんで、うん、まあ、要は完全に最終的に英語で自分の意見が言えるといいなみたいなところもあるんですけどね。でそれをでも親御さんと共有する機会ってほとんどないんですよ。わかります、うん、だから僕のテーマは親御さんとそういう、 こう英語教育に対してどういうものかっていうのが共有化されないまま、うん、もう教科化は進んじゃってる、うん、だからこの共有をどうしましょうって言って、じゃあ塾の先生としてもそういう機会を持ってやっぱ親御さんと常に対話して、こういう英語教育になってます、英語がこういう風になっていくんですよっていうことを共有してこう一緒に行っていくことで、その流れに沿っていくんじゃないですかっていうような、まあ、テーマで喋ったんですけど、まあ、僕らですらなかなかねやっぱりお任せいただいてる部分が多いので、まあ、どっちかというと引っ張ってる感じなんですけど、はいはい、やっぱりそういうこう話を実はしてまして、
ね、
うん、だからどうしてもね英語教育の話そういうこうテーマで喋るんですけど、まあ、なかなかこう今って集めにくいしね、だから話してじゃあ親御さんに認知させようってもなかなかこう伝わりにくいので、うん、そうするとまたそれをさらにこうオンラインのセミナーとか会合とかでこうやって皆さんとこう意見合わせたりとか刺激し合っていくっていう場面をまあどんどん作らなきゃいけないってことで、まあ英語だけじゃなくても今塾でもそういう取り組み多いんですけどね、うん、
結構その、まあ、メインはお子さんじゃないですか、うん、だけどその親御さんにも、うん、なんかいろいろそうフォローじゃないですけど、うん、共有しないととかっていうと結構やることが多いですよね。
そうですね。でもこれはちょっとまあ一個人がやるようなものではないと思いますね、なかなかね。ただ使命感持って僕らもある意味こう英語教育携わってものとしてやらないといけないっていうところがあると思いますけどね。ただ私たちが言ってることはずっと変わってないんですけどね、何十年前か同じことずっと言い続けてるので、
はい、
あんまり別に今変わったわけじゃないんですが、
はい、
でもまあそういうことを塾でも取り組んでいきましょうねみたいな話をしてました。でもねプログラミングとかもそうですよね、
うん、
やっぱり全然僕らの子供の時はなかったです
か。ないです、
プログラミングみたいな、
うん、何それって。
そうそうそう、大体そもそもゲーム機自体がなかったですからね、私が子供の時は。ゲームやるのにもうのんちゃん知ってるか分かります、ゲームウォッチって分かりますか。
ウォッチは分かんないです、ボーイなら分かるんです
けど、ゲームボーイじゃん、ゲームウォッチ、
ウォッチ、
はい、もうそれがもう流行って、もう
何ゲームウォッチって、
まあ、知らないと思いますね、まあ、リスナーの方聞いてる方でああっていう方いると思いますけどね、今調べてもらってますね。
知ってる、聞いたことある。
今
メンディ
ーゲームウォッチですね。
私より若いですけどね、彼は
ゲームウォッチをクリスマスプレゼントにもらったんですけどね。わかりますか、聞いてる方どうでしょうか、ちょっともし引いていただくと、
まあ一応でもコンパクトな、
そうそうそう、ゲーム機ね、
ゲーム機で、うん、右と左にその操作ボタンがあっ あって
それを動かしながらっていうボタンだけで遊ぶというね、
真ん中の液晶が結構小さい、
ね、単純な遊びですよ、なんか落ちてくる人を担架で救うとか。
あ、そうなんですね
なんかなんか落ちてくるものを拾ってそれがだんだんスピードが上がるとか。
カセットどこに入れるんですか。
カセットがないです、ないです、もうそのゲーム1個しかできないんで、バージョンは変わらないです。
あ、そうなんですね。
だからスタートしたらそのゲームやるしかないんで。
で、違うゲームやりたい場合はその違うゲームのゲームウォッチを買わない
とい
けない。
そういうことです。
おお、じゃあゲームウォッチめっちゃ増えちゃう。
そうです、でもそんな簡単に買えるもんじゃないです。
ああ
、そんなクリスマスプレゼントにもらうぐらいですから。
あ、そうか、
まあ、それでファミコンですよね、
うんうんうん、
世代でカセット変えてみたり世代なんで、それを自分たちで組んだりって今だって。
え、じゃあまず最初はゲームウォッチだったんですか。
そうですよ、
テレビにつなげるとかじゃなくて、
そうそうそう、
この小さいのから
テレビにゲームをつなぐなんて相当後ですよね、まあまあ、
あ、そうなんだ、
うん、
いやいや、それはもうあのそういうゲーム機がある家って限られてて、
うんうん、
どんな時代やねんって感じですけど、いやでもそこに行ってやるんですけど、
うん、
でもやるゲームは今みたいなそんなんじゃなくて、
はい、
本当にあの、まあ、ドラクエの一番最初の頃ですからね、はい、僕らが言うとも
う
っていうほど僕ももうやってないですけど、でもだいぶ前の話ですね。だそんな時代だからプログラミングなんかとんでもない
ですね。
とんでもない。
先生今でも売ってますよゲームウォッチ。
それは売ってるでしょう。
あ、すいません、なんか別にバカにしてるわけじゃないですけど
でもそんなもうちょっとあの古いやつだと思いますよ。
あ、ね、
僕が今喋ってるレベルで言うと、
あ、なるほど。
多分そうは言っても10年ぐらいは売られてたんだから、
うん
うん、まあまあします
ね。結構しますね中古で、
はいはい、
ね。
で、まあそういうやつで遊ぶのが初めてだったんですよ、
はいはい、
あのそのなんていうカードゲームとかボードゲームとかじゃなくて、なんかこうね、なんか家でやるのも全部こう紙でやったりとか、
はいはい、
みんな家族で本当にこたつ囲んでやるゲームばっかりだったんで、だいぶそのね、そんな時代だからプログラミングなんかとんでもない、
うん、
今なんかだって本当に自分でゲーム作ったりとか自分で世界作ったりとか、
ちょっと意味が分からない
ですね。すごいですよね。
あ、メッセージが来ましたよ。
はいはいはい、
天然侍さん、
先生わかるわゲームウォッチありがとうございます
共感していただいた。
もうそりゃ本当そうなんですよ。
わかるわって、
じゃあ
小さいあがついて、
あ、ありがとうございます。
わかるわ、
わかるわ、
よかったです。
もうその言葉で本当僕今日来てよかった。
だそうです。
いや
天然侍さん、
だってスタジオのみんなだって本当のもの触ったことないですもんね。
ゲームウォッチないです。ないです。
だ2台目欲しくてね。
え
っ、だから1個買ってもらったら次のゲームやりたいじゃないですか。
なるほど。
だからそういうこうしてるうちにまあいろいろこう変わってきたというね、うんうんうんうん、だからまあまあ思い出ですよね。
うん、
何の話だったかな。英語
プログラミングです。
そう、元にだから、まあ、そういうする感じですよね。だから、はい、まあ、こういうことも今の子供たちっていうのは自分でゲーム作ったりとか、
はい、
まあ世界作ったりとか、
はい、
本当にすごいんですよ、
まあ、天然侍さん。ドンキーコングとかよくやりました。2画面のやつ。何2画面って何
上と下
であるんだ。
つな、ね、がらないですね。パカって開くと動く、あのなんていうのかな、一つの画面で全部収まらないんですよ、
うん、
あのもう2画面のやつ
上と下でね。
もうこれ分かる人しか分からないですけど、
天然侍さんと中澤先生のそのなんか掛け合いを聞きたい。
いやいや、あの聞いてらっしゃる方絶対あのああそうそうっていう方いますから。
なるほどね。
画期的ですよ2画面なんて。
あ、そうですか。
だって上で動いてるのは下に映るんですから。
え、どういうことですか。
まあいいです、
まあ
いい
です。プログラミングの話をします。
そうそう、ありがとうございます。天然侍さんね、本当
ありがとうございます。
嬉しい限りですもん、
ね、
話してよかった、
うん、
だからまああのまあすごいそういう時代なんですよ、
はい、
だからもう全てがもう新しくて全てが新鮮だったので、
はい、
もう全然そんななんかあの今の時代を想像なんかできないです、ね、あのちょうどあのバックトゥザフューチャーがね、はい、どんだけ未来のことが現実になってるかみたいな話で前なんか話題になってましたけど、あの頃に想像した未来とどこまで近いかみたいなね。
あ、
うん、まあ、タイムトラベルはできない
です、ね、できないです
ね。でもまあ近いものはいっぱいありますよね。
あ、
うん、
あのスケボーみたいなやつ乗って、
あ、そうそうそう、
浮いて
浮いてみたいな、
ボーンって行くやつね。
あ、
すごいな
とか、ね、とかね、いっぱいありますよね、
はい、
だからやっぱり時代変わるとだいぶ変わるんでね。
あ、
それはそうでしょ、オンラインで授業受けてたり、まあ、オンラインでセミナーするなんて
想像もつかなかった。
つかないし、まあでも LINE でもそうですよね、
うん、
まあ、やっぱりあんなにみんなが連絡取り合えるなんて思ってないし、
うん、
だからやっぱりだいぶやっぱりこうあのね、人間対応力はすごいついてるなと思います、
ね、うん、そうですね。
だからやっぱり時代時代に合わせていかなきゃいけないけど、まあ、ちょっと戻すとやっぱり英語教育は変わってないですね。私が子供の時イメージが、
あー、
うーん、だって変わってる気しませんよね、あんまりね。でも学校の教科書ではそんな変わってないと思う。僕ずっと塾やらせてもらってますけど、
はい、
そんな昔と比べて変わったかって言われると習うものが変わってないから、
あ、
うん、そんなに変化してる気はしません。習い方は変わりましたよ。例えばタブレット使ってやったりとか、
はい、
あの問題集がたくさん問題が出てきたりとかね、自分で家でできたりとか、あのやっぱり iPad 使ったり、ね、PC 使ったりっていうのはだいぶ変わってきてますけど、もう習うもの自体が変わってるわけじゃないですからね。新しく習うものを習ってるわけじゃなくて、教科書としてもずっと習ってるものが習うわけだから、
はい、
じゃあ国語がなくなったかって足し算がなくなったかってわけじゃないので、習い方もそんなにね、足し算のやり方もね変わるわけじゃない
です。そうですね、
まあ、国語の覚え方もね、うん、変わるわけじゃないですよ。ただいろんな考え方っていうのはまあ増えてきてると思いますけど、だからまあ、ある意味すごいですよね。僕らが習ったことと同じようなことを子供たちも同じように習ってるっていうのは、そうそう、新鮮、ある意味すごい新鮮な気もしますけど。
そうですね、う
ん、こんだけ世の中が変わってきてる中で、
あ、この段階来たかみたいなね。
そうそうそう、まあ、だから基本的なものは大事なんですよ。だから、まあ、立ち返るとやっぱり僕は基本ってすごく、基本に立ち返る大事で、
はい、
どうしてもその、次のステップを踏みたいし、子供たちもやっぱ真似する子が増えてるんで最近、だから情報が多いから、自分として落とし込んでなくても言葉としては発せられるわけですよ、
はい、
で最近すごい、まあ、多いなと思う、これいいか悪いか別としても、お子様の意見を聞くお母さんすごい多いんですよね。
お
う、どう思うって。
お
う、だからそのどう思うって聞いた時に考えてる思考は子供さんの中の世界なので、うん、それが全てではないんですけど、
うんうん、
そのまあ昔に比べて聞いてる方は多いですね。やりたいやりたくないとか、うん、面白かった面白くないっていうのは、
あ、そういうことですね、
うん、というすごい意見を聞いて、
はい、
それを参考にするのか、まあ、聞いてる方は多いですね、
うん、
ただまあ昔よりもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんがいてみたいな形も少なくなってきたりとか、
はい、
やっぱ子供さんと一対一の関係性が高いので、
はい、
やっぱり子供さんとこう話するのもあるんですけど、
はい、
おお、なんかゲームウォッチ
盛り上がった。
さくねさんから、 ありがとうございます。
こんばんは、
うん、
ゲームウォッチもスーファミも買ってもらえなくて、そこからいろいろこじらせて、
うん、
コンピューターの専門学校に通い、
はい、
卒業試験にオリジナルのゲームを作って提出した私が通りますよという、ベーシックで作る 3D ダンジョン RPG、
はい、
今作れと言われても無理っていう。
ああ、なるほど、なんかすごい。
いやでもすごくないですか、オリジナルのゲームを卒業試験に作って出したって。
おお、すごいですね。
すごいな、さくねさんの年齢もちょっと気になりますけど。
ありがとうございます、
ね、
ていうか僕こんなに反響があること喋ったんだなと思って、ちょっと今
結構みんなゲーム系のプログラミング結構なんかね、話がね、皆さんね、
だからまあまあ昔も今もやっぱりそのスピード感はあれどね、
はい、
いろいろ変わってきてるんですよね。
なるほどね。
うん、だ、僕らの時はだからそういうことですよ。なんかね、あんまりそう身近に手に入らなかったんで、もう本当に今おっしゃってるようにね、学校行くとかってあるじゃないですか、
はい、
通わないと本当わからないし、通ってもまだまだこんなに、だからなんていうか、ネット引いて調べてとか、
うんうんうん、
簡単に分かるなんて、今困ったらね、ネットサーフィンしたりすればいいじゃないですか。
そうですね、あ、うん、女性でした。48歳のおばさんよ。
ありがとうございます。
すごいですね、当時、うん、なんかゲームってこう今はね結構男女
とも
にですけど、
そうそう
そうです、ね、なんか男の人のイメージがすごくあって、あーゲームこう熱中するっていうのは、
あ
ー、だからすごいなと思いましたね、さくねさん。
なんかやっぱり時代は変わるんですね。
うん、でもやっぱり学びたいと思ったらちゃんと
そうそう、
ね、したところで、
そうそうそうです、ね、
学校とか、ね、
だからその塾とかちゃんと思って、うん、まあなんとかこう全てを丸く収めるとですね、今日の放送を、
はい、お願いします。
さっきのお母さんなんじゃないけど、まあまあ、はい、本当の知識として学んでいくのにはやっぱりこういうベースがなんかあって、
はい、
まあ、刺激受けるものがあって、うん、それがこうリードになってこう引っ張られて、
はい、
まあ、皆さん興味いろいろ持たれてこう勉強してって形になっていくっていうのは非常にいいので、だからまあなんていうのかな、子供さんには僕はいろいろ与える主義なんですけど、
はい、
その中で何がね、引っかかって何がこう芽生えていくかっていうのは分からないですけど、うん、全てはこう知識になるので、だからその出来上がる前に結論を聞いたりするのはあんまり賛成しないっていうか、うんうんうん、まあ、やりたいやりたくないだけで判断しちゃうので、その時の気分でね、うん、だからやっぱ子供さんの時はまあ僕もそうでしたけど、反強制的に嫌なものもやられされてたんですよ、
うん、
それが農家と言われると今考えるとピアノやらされたりとか、うんうん、なんか無理やり農家連れてかれたりとかしたんですけど、うんうん、まあ、今思うと、まあ、やっぱりどっかでその 刺激になってるものを見てて、うん、今こういうことに役立ってるなっていうのは思うんで、そこで嫌だ行きたくないなんて言って怒られたもんですけどね。
うーん
、うん、だけどまあ今考えるとまあまあ好きにいろんなもの与えられてたなっていう気がします。
生まれた環境でしたね、
うん、そうです ね、まあ、生まれた環境です、まあ、僕らの頃って結構そういう今みたいにあの刺激を受けるものもある程度限られてますからね、うん、あのもう何が全部は今なんてだってね、いろいろなもので、うん、そのお子様さっき言ったようにその真似するだけでも知識があるように見えちゃうんで、
はい、
うん、実際はあの本当に分かってるよりもやっぱり僕らもそうですけど真似してることが多いんですよ。
うーん、
調べれば分かるから、実際分かってなくてもそんなもんだって分かっちゃうじゃないです か、そういうのが多いから、本当の知識がなくても真似することでこう困らずに生きられると思ってるんで、
うんうん、
結構基礎力つけとかないと、あとその後段階の思考ができないかなと。
ああ、なるほどね、
うん、ちょっともうあのすごいまとめたでしょ。
すごいまとめましたまとめましたって、なんかすごい上から目線です。
でもあのちょっと今日嬉しかったです、皆さん本当あのなんかゲームウォッチで、
ね、天然侍さんや作根さん、
作根さん本当に
ね、これからもこういう感じでね、知ってることとか、
いやもうでも、ね、僕も本当に今今日話しましたけど、だいぶもうだいぶ記憶的にももういい思い出なんですよ。
はい、
実際ゲームウォッチいじったのなんかもう本当何十年も前なので、
うん、
もうだから本当にそれでも覚えてますからね、あの感動たるや、
あ
最初手にした時のまた ね、電池とかがね、ま、
ボタン電池、
そうそうそうだったと思いますけど、
はい、
ああいうこうああいうのを入れ替えたりするのも新鮮でね、ああいうでっかい電池しか単一の電池しか知らないじゃないですか。
ああ確かにこんな電池があるのかみたいな、ね、
そうそうそういうね、そういう時代もありましたね。
はい、
面白いですね。だから刺激は大事ですよ。
どこでね興味を持って、ね、うん、進むかがわからないですもんね。
そうなんですよ、うん、
電池に興味を持つかもしれないし、
まあ、あの長く続けることも大事だと思いますけど、はい、いろんなものに触れることも大事なので、まあ、こういう機会なのでちょっとあの混雑するとネットもつながりにくい時もありますが、
はい、
あのいろんなものを調べて刺激をもらってですね、
うんうん、
それをなんかこう自分の興味の中で生かしていく、そしてまあ将来こういろんな場面でそういうことがフックになってね、うんうん、あのより成長していただけるように今しっかりあの基本もやりながら勉強していくといいなと思いますけどね。
なるほどね、うん、いろいろなものを経験させてこう教えてあげる、やらせてあげるっていうところが、
あ、まあ、それはね僕は大事だと思いますね、うん、特にちっちゃい時はね見せるだけ見せてあげると、
そうですね、
はい、それがどうなるかはちょっと子供さんの可能性によりますけど、
そうですね、
可能性とかあと興味とかによりますけどね、う
ん、知らなければ、ね、そこで終わってしまいます
ね。いや、考え方はいろいろ変わるんじゃないですか、うん、やっぱりその土台となるときにいろんなものを見るのはすごくやっぱり、人生に大きな影響を与えると思いますけどね、
はい、
まあ、僕らもそうですよ、塾でもそうで、教えられたこととか、うん、なんか触れたことって絶対子供たちが後々何かしら残ると思ってやってますからね、
はい、
なのでまあちょっと今年は夏休み短いですけど、
はい、
まあ、そんな経験も少しでもしていただけるといいなと思いますので、ね、
はい、有意義な夏休みを過ごしてください。
そうですね、はい、今週もありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤様と
ロイノリコがお送りします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。